プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ
始まりのワンアール。はい、いらっしゃい。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
始まりのワンアール、今回で記念すべき3回目を迎えました。
何回記念してんだ。
3回目をね、迎えたということで。
そうね、
平井さん。
ん？
さあ平井さん
何？
番組名始まりの 1R の意味とは。
ああ、じゃあそうね、
大喜利的にね、番組名始まりの 1R の意味とは。
そうですね、はい、
はい、平井さん。
始まりの 1R とはワンリラックス。リラックス。
言い方で笑わそうとしたつもりか。
え、
言い方で笑わそうとしたつもりか。
そんなことないよ。
大喜利っていうのは怖いもんで、うまくいかなかったら、はい次って言われるんだよ。
うわそっか。
リラックスって言ったところでどこが笑いどころなんだよ。逆に教えてくれよ僕に。今のところどこが笑いどころだったんだよ。
リラックス。
それにしてもね、
うん、
まあもうすっかり冬になってきまして、
お
僕は、
うん、
秋田。
え、
もう飽きたんだよね。
冬なのに、飽きたの。
飽きたんだよ。
あ、そう、
うん、
うん、
一生懸命一生懸命体型維持をしようとするのにもう飽きた。
そっち？
飽きたんだ。
あ、そうなの？
あ、
う
ん、僕もこれね、生まれつきってわけじゃないっぽくて、あのね、小学校3年生ぐらいまでは、僕は結構ほっそ細だったんですよ。
あ、そうなのね。
ほっそ細で、いや結構3人男兄弟の3番目なんでね、兄貴たちと一緒に結構もりもり食べてたんだけど、それにしてもほっそほそだったわけ。
痩せの大食い的な。
で、そのまんまいたんだけど、小学校3年生の夏休みかなんかだったんだよね、僕がね、夏休みにどう自堕落を満喫するかに目覚めちゃってで夏休みを目いっぱい楽しんだら、夏休み明けた時にぽっちゃりになったのね。
おや。
そこで僕がなんかね、細胞の入れ替えというかね、なんかその新しい方向性を見出してしまったみたいで、そこからはもう、もうなんか食べても食べなくても自然と太っていくみたいな体型になっちゃって、
あ、エンジンかかっちゃった。
で、やっ、まあまあ、でも当時はね、まあ、それは親が悪いんだよ。親が悪いんだよ全部。もう
親のせい。
いっぱい食べてて嬉しいわっていう育てられ方をしたから。
いや、それはね、親心としてはね、
いっぱい食べてくれるのも嬉しいわって言って、
いっぱい食べる
気がする。兄貴たち2人は、もうだんだんさ大きくなって、中学校とかになって思春期になっていったりして、でもうなんかもうまずい飯とかいらないよとかって言うようになってくるわけじゃん。
え、なんか逆に
自然と
中高めっちゃ食べなかった。
うん、兄貴2人は、寮に入ったんだよ中学から。
あ、
中高一貫校の寮に入って、でも
う
すごい荒れてた。男子校だったんだよね、確か。でね、男子校の寮で、まあ、月曜の早朝に出てって、金曜日の夜に帰ってくる家にね。そういう感じだったんだけど、まあ、本当にね、なんて言うんだろうな。僕もね、そういった意味では分かるの、兄貴二人の気持ちが。僕も高校は男子校行ったから、男子校なんて、世の中からなくなった方がいいと
思う。そうなの？
あんなにね、
うん、
あんなにね、9割9分、心がねじれる空間はないよ。
そういうもんなの？
くじくよ。いろんな何かをね。ひねってしまうんだよ。まあ、女子校は行ったことないからちょっとわからないんだけど。
ははは
でもやっぱね、男子校は、 す、もう、なん、いろいろ、本当は見れたことがあるかもしれない景色を、見れないところに入ってしまったんだなってすぐにわかるわけ。
おや。
そっから、ま、3年間なり、中高一貫だと6年間だよね。もう、がっかりしながら過ごすしかないわけ。辛いなって思ってたから、兄貴二人はね、結構、なんか、反抗期みたいなことがあって、家に帰ってくると、なんか、もう、イライラしてたわけですよ。そんな話はどうでもいいんだよ。そんな。
どうでもいいの？
そう、お前が振ったから僕はそれに答えるだけだろ。
なんだなんだ。
それで、兄貴たちは、なんか、もうその、ポテチとかカップラーメンとか食ってる方がいいんだよみたいな感じで、親の飯とか食わなくなったりした時期もあったから、で僕はもう、中学校まではね、僕の場合は、地元の学校に行ってたから、もう、もりもり食べてさ、いっぱい食べてくれて嬉しいわ、なんつって。で、身長はすくすく伸びなかったんだけど、体重は増えていくから、で、なんかその、体重が増えていったことによって着るものって、なんか着られなくなっていくじゃん。サイズが合わなくなっていくじゃん。
まあそうね。
だからなんか、ね、M サイズになって、L サイズになっていくと、自分が大きくなった感覚みたいなものが、少しずれてるんだけどあるわけですよ。大きくな、いっぱい食べて大きくなってっていう言葉の通りに受け取って、僕はこれでいいんだって勘違いさせられたんだよね。親のせいなんだけど。
勘違いで。
それで、まあ、高校に入って、そのね、例の男子校に入って、
はいはい、
クソみたいだな、マジでって思って、もう男子校に入ったせいで僕の変態性とかも育ってしまったから、男子校が悪いんだよ。結局。
そんな。
男子校が悪いんだよ。世の中に男子校みたいなもんがあるのが悪い。
わお。
それにしても、で、男子校入って、食生活、まあ、少し変わったりもしたけど、結局なんかいっぱい食べ、周りのね、特にスポーツ部に入っている、周りの同級生たちとかも、まあ、もりもり食うから、みんなもりもり食う中で、僕は運動部じゃなかったけど、もりもり食ってたわけ。
同じぐらい運動部の人たちと。
周りと一緒にもりもり食ってたら、もう、高校の時に僕の人生体重のマックスに行くわけですよ。80まで行ったよ。身長160ちょっとの僕が、80キロぐらいまでなったわけ。
あ、それは結構ね、ぽっちゃりだね。
でもね、そのね、なんかなんて言うんだろう。太り方もね、良くなかったね。
あ、そうなの？
あのね、密度の、濃い、高い太り方だったんだろうね。
どういうこと？
わかりやすく、まん丸くはならなかったんですよ。なんて言うんだろうね、コンクリみたいになったってことなのかな。
ギュって、ギュってなって
るの。そう、パッと見太ってるようには見えないんだけど、体重はしっかりあるの。
あ、そんな。なんか。
困った太り方をしてね。で、まあまあ、もう男子校にいるうちは、男子校を乗り切ることしか考えられない。もう洗脳されるからね。
あ、そうなの。
その、もう、ご見た目みたいな環境で、だから、少しでも楽しむしかないって思って、野郎同士で、散々、俺ら童貞はよって話をしながら、モテてモテてっつって、だからもう、俺は男子校抜け出して大学に行ってまずやりたいことは、めっちゃ友達を作って彼女も作って、とにかく、やりたいことだらけなんだよ。ここを出たらなっていう。俺、ここを出たらやりたいことがあるんだっていう。
え、フラグ立ってんじゃん。
いうような話ばっかりしてたわけ。だから、なんとか乗り切って、で、大学生活に突入したわけですよ。で、大学になって、なんだろうな、自然にね、70キロ台ぐらいまでスーッと落ちたの。なんかね、本当ね、もう特別なことはしないんですよね。本当にご飯とかをさほど食べずに、夜は大学の友達と飲みに行ってばっかりの普通の生活しかしてなかったから。
不摂生じゃん。不摂生が。
ね、いや、普通の生活しかしてなかったんだけど、自然と体重は落ちていって。
自然と、不自然と。
それで、 うん、まあ少し落ちたんだけど、うんうん、それでも70キロ台ぐらい確かあって、あで、まあ過ごしてってね。うんうん、あでもまあギリギリ彼女はできましたけど、ギリギリ彼女はできましたし、うんうん、なんかその悪くはなかったけど、うん、でもまあまあまあそのまま、すごく跳ねたかって言ったらそうでもないぐらいの、なんか、うん、まあまあ良かったよぐらいの学校生活は僕は過ごしてね。で終わって、
うん、
で、まあ、大学卒業したあたりで、うん、ちょっと表現者としてやっていきたいなっていうこともあったから、うん、あのダイエット計画をしてね、
うん、
でしっかり痩せようと思って、うん、痩せたりしたこともあったわけですよ、
うん、
でもそれももうその大学生活っていう貴重な本当に貴重な期間っていうのはもう通り過ぎてしまったけど、
うん、
でもまだ20代前半ぐらいだったらこっから巻き返せるだろうと思ってさ、
うん、
ダイエットをして、
うん
まあ、身長こそ伸びないけどもスラッとしたスタイルになってね、
うん、
で僕アルビノという見た目がとても特徴的だから、うん、それも活かして、
うんうん
スタイリッシュになったら、うん、それはもう女の子からキャーキャー言われるくらい持ってるだろうって思ってたから、
うん、
やるぞって思ってダイエットしてさ、
やった
でガリガリダイエットしてね、うん、
ガリガリ
痩せて、
うん、
痩せてやったぞって思って、
うん、
でしばらくもう自信もあったやっぱダイエットをして成功させた自分っていうのは自信がまずは手に入るから、
うん、
いけるいけるって思ってもともとやれるって思って、
うん、
でいっぱい表に出していこうと思っていろんなもの出していって、
うん
まあ、結果そんなに持てることはなく、
あどうだ、
ああ、うん、まあそのまあ世の中そんなもんだよなって思いながらまあ30代になったりとかして、
あ30代になっちゃった、うん、
でまあ30代とかになったりしても、うん、でも30代は30代としてなんかこうまた若い頃には持ってないものを持ててるだろうとも思ってるから、
うん、
でまだまだいけるだろうと思って、
いける
でも、うん、あの。ちょっと前にダイエットをしてから振り返るとまた少し太ってきたかなって、まあ、自然に太ってきたかなと思って、
うん、
いや別に特別なことはしてないんだよな、そんなに特別なことはしてなくて、
うん、
だからまあその会社に入ったり辞めたりしてでまた新しい仕事についてみては全然ダメだって思って辞めたりしてみたいなことがあったんだけど、うんまあ、結局だからその特別何があったわけじゃなく嫌なことがあったら目いっぱい食って気を紛らわしてただけな
んだけど、それそれそれそれ、うん、それですよ。
いやでもほら嫌なことがあってさ、
うん
うん、あの全然脱法とかまだ合法とかっていうようなものじゃなくて、うん、普通に美味しいご飯をもりもり食べたり、
うんうん
一食にコンビニ弁当一個じゃ足りないからなって思って、コンビニ弁当とカップ麺とか、
はいはい、
コンビニ弁当とおにぎり二つぐらいを食ってたぐらいの普通の生活をしてただけじゃん。
まあ、そうね。
だから、
うん、
特別なことはしないんだけど、まあ、自然と太り直して。
太り直したの？
だから、やっぱね、30代とはいえ、まだまだこれからだから、やっぱり痩せて、
うん、
でもやっぱ痩せてさ、まあ、身長こそ伸びないけども、
でも、
早いんだよ。もう3ワード聞いてから、あれって言ってほしかったん
だよ。あ、そう
だ。でも、もう、痩せたら、ヒーヒー、キャーキャー言われるわけだから、痩せたいなって思ってさ、いや、だからもう、今度は逆にもう邪魔なんだよ。もう、タイミングが合わないから、タイミングが合わないから、こうしてラジオやってるのって不思議だね。
そうね。
それで、痩せようと思って、
うん、
またダイエット企画をやったりしてさ、
うん、
でまた少し痩せたりして、
うん、
でもうね30代とかになってでダイエットも成功させるぐらいになってさ、
うん、
でこうなんかやるときはやるんだみたいなことがさ、
うん、
もう自他ともに認められるようになるとさ、
うん、
そりゃあもう周りがほっとかなくてさ、
うん、
どんどんもう、カセヤさんかっこいいぞ、カセヤさん抱いてと、うん、もうね、うん、二人目でいいから付き合ってほしいとかさ、
うん、
で、あとその、運命の人とこれから100人で会う、100人で会うから、
うん、
その100人の中から誰か一人を選んで結ばれてもいいと思うんだけど、
うん、
君と結ばれなかった 他の人は死ぬって神様にある日言われたりとかしてさ。
え頭が追いつかないんだな。どういうこと？
今ね、なんたらかんたら100人の彼女みたいなさ、なんか、しょうもないアニメがやってるんだけどね。そ, まあ、それを見たりしててさ、ね、で。しかもそのしょうもないアニメがやってるのと、同じ今のクールで、彼女も彼女っていうアニメもやっててね。それはその、ずっと片思いで、もう幼馴染で、好きだって言いながら、振られてきた女の子がいて、それを好きな男の子がいて、で、ある日、いろんなことがあって、他の女の子から好きだ、付き合ってくださいって言われて、で、でも自分にはずっと思い続けてる女の子がいて、それでもいいから付き合ってくださいって言われて、でもそれはって言って、結局そのずっと片思いをしていた女の子からも、じゃあ付き合うってことになって、二人と付き合うっていう公認の三人恋愛みたいなのが始まって、そこに、私もあなたのことが好きっていうのが現れて、でも結局、じゃあそれはどうしよう、付き合うことはできないけども、でもどうしようみたいな、そういう、なんて言うんだろう、その、もう、むちゃくちゃなアニメが多いから、そこから引用して今話しながら、まあ、途中で、よくわかんねえなって話になるんだろうなっていう自覚はあったけど話しちゃったんだけどね。で、結局、僕は、ダイエットを成功させて、自信を手に入れて、よし、これから僕の時代が来るかなぐらい思って、来なくて、あれもうダメなんだな。ダイエットとかしても、ダイエットとかじゃないんだ、多分。
そんな
魅力って。
そういうことなのね。
僕がダイエットをしようが、なんか、なんて言うんだろう、引き締まろうが、そんなの求めるような人はもうこの世には誰一人としていなくて。
そう？
うん、だからもう僕がダイエットをするのなんて無駄なんだろうなっていうことには、なんとか、やっとね、たどり着いてさ。だからもういいや、ダイエットとかはもういいんだよ。もうやろうがやるまいが関係ないんだから、もういらないいらない。もうやめ。これからはもうダイエットをしようとすら思わないでいいって思って、過ごし始めたの。で、40歳になる今年の1月、年始めにね、親、変だなと思って。まあ多少の増減はありながらも、あんまりこう、あんまり目立って、変化はないままここをしばらくやってきてたんだけど、親、明確にズボンがきついなーってなったんだよね。これは太ったんだろうな
何度目だ
なーって思って、本当、特別なことは何もしてないんだよ割と去年、一昨年、まあ、そのぐらいに仕事をね、辞めてさ、で、もう、38、9歳ぐらいで仕事を辞めて、これからもう生きていく価値、資格はあるの？っていうことを思いながら、こんな時は、酒の力を借りて忘れちゃうしかないって思って毎晩のように酒を飲んでただけで、
おいおい、
特別なことは何もしてないんだけどね。
それそれ。それそれ。
でも、まあ、太ってきたっぽいな。まあ、何にせよ、この、具体的にズボンがきついことになってるから、
原因ありきだね。
まじいなって、いや、特別なことは何もしてないけど。それで、
言い張る。
どうしようかなって思って、だその、もう、モテるとかモテないとかは、もう僕の中では切り捨ててるわけで。
あ、そうね。
もう20代だろうと30代だろうとやって意味がなかったんだから、これからもうやっても、ダイエットをして、しっかりと結果を出したところで、もう誰からも見向きもされないだろうなってことは思ってんだけど、でも、そうね。
え？
ああ、そうねって言われたところはもうちょっと聞き捨てならなかったよね、今。
あれ聞かれた？なんだろうね。
いつも、適当にそんなことないよ、大丈夫だよ、カスヤかわいそうみたいな返答ばっかりしてる平井さんがさ、今回ばかりはそうね。そうね、君なんて人間は、 どんだけ見た目を頑張って整えようとしたところで見向きもされないし、ワーキャーヒーヒー言われないし、うちみたいに結婚して幸せに暮らしていく未来はないよねみたいなことを、そうねで凝縮して僕にぶつけたでしょ。
最大拡大解釈
だからもうちょっとここで喋る気をなくしそうになったんだけど、今もここで倒れるわけにはいかないから言ったけどで、うん、まず自分が普段普通に履けていた、なんなら少し前までは少し余裕があると思って履けていたズボンが履けなくなっていることには辛いなと思ったんで、
うん、
でもそう単純にまずは自分のためで、まあ自分のためにだけどダイエットを始めるんだったら、
うん、
こう何らかのコンテンツとしてね発信をして、
うん、
自分が自分のためにやってることだけど誰かがその発信を見て少しでも楽しんでくれたらいいなって思ったりもして、
うん、
なので今年の頭ぐらいには、うん、フィットボクシング2っていうね、
うん、
あの任天堂スイッチのソフトで、まあボクササイズみたいのをやる、
うん、
フィットネスゲームを買ってみて、
うん、
で、やってみて、
うん、
で、その、毎日、上半身の、まあ、特にお腹周りの写真を撮って、
うん、
インスタグラムに毎日上げていくみたいな、
やってたね、
そういうこともやってたりしたんだけど、
うんうんうん、
で、なんかあの、3ヶ月だったかな、うん、やってみてさ、あの、3ヶ月ぐらいやってみて、
うん、
まあまあなんか、冬の寒い日だけど、やっぱフィットボクシング2やると汗かいたりするし、効いてんなって思ってたんだけど、
うん、
あの、途中でね、
うん、
膝痛って思って。
膝を故障したんですかおや？
トレーニングで。
お
膝痛って思って、
うん。
みんなイメージできるかどうかわかんないけど、
うん、
ボクシングって、あの、立ち止まって、パンチを打っていることってほとんどなくて、
うん、
基本的にはステップをあのステップを常に前後前後とかで踏んで、
うん、
で前に踏み込みながらパンチを打つとか、
うん、
そういうことをやったりするわけですよ。
フットワークね。
うん、でそれを忠実に再現してというかゲーム性として落とし込んであるから、
うんうんうん、
その通りで僕もフィットボクシング2をステップを踏みながら一生懸命やって汗びっしょりになったんだけど、
うん、
あのなんでかな。いや今考えても分かんないんだけど、
ん？
そのステップを踏みながら、
ん？
フットワークを前後前後とか踏みながら、
ん？
ヒットボクシング2でパンチを打ったりしただけなんだけど、
ん？
いや本当に、本当にどこにでもあるような硬いフローリングの上でね、
ん？
で、少し体が重いと思っている小太りの僕が、ただただトレーニングやっただけだけど、膝が痛くなって。だから膝が痛いなって思いながら、とりあえず決められた期間は終わって、で、まあ、なんとなく汗もかいたし、で、それこそ緩んでた筋肉は少し、あの、再生されたぐらいで、だからその痩せましたってほどではないんだけど、まあなんか太った分元に戻したぐらいにはなったかなみたいになってたんで、まあ良かったかなと思って、
うん、
で春を迎えて、
うん、
夏ぐらいにつまんねえなあ、なんかつまんねえなあって思って、何もしてない、本当に何もしてないけど体はどんどん緩んでいくしなあ、つまんねえなあと思って、
何もしてないからでは、
で、
うん、
友達とまあいろいろ話したら友達が、うん、当時買って遊んでた、リングフィットアドベンチャーが余ってるんだよね、みたいな。
余ってるの？
まあ余ってるんだよ。当時はやったけど、
うん、
もう今は最近はやってないから、
ああ、そういうことね。
リングコンとかあるよっていう話で、はいはい、
うん、
で、ああ、まあじゃあちょっとつまんないから貸してって思って。僕の今の生活がつまんないから、なんかそういう、
うん、
なんか、ゲームでフィットネスしようみたいな、そういうのも全然つまんないんだけど、一回貸してみて、つって、借りて、で、ここ1、2ヶ月ぐらいかな、一生懸命じゃなく、ゲーム感覚で、2日に1回とか3日に1回ぐらい、やるぞと思ってやってたわけ。で、やり出すと、最近すっげえ寒くなったじゃん、 でもしっかり汗かくぐらい、結構聞いてて、うん、いや、聞くなーって思って、うん、もうじゃあ、聞いてて、面白いんだったら、やってようかなって思って、やってたんだけど、
うん、
つい最近ね、
うん、
一つの結果が出たのよ。
結果？
うん。リングフィットアドベンチャー、割とこう、ストーリーモードみたいなのがあって、だんだんとこう、ステージを進んでいきながら、ストーリーを進めていきながら、新しいこう、なんかいろいろな動きとかをやっていくんだけど、物語に飽きた。飽きたな
ぁ。飽きたの？
飽きたなぁって思って。やめようって思って
た。あら、そう。
もうやめようって
。
まずその、
うん、
ほら、もう最近はね、
うん、
こう、ビッグシルエットとかオーバーサイズのファッションも流行ってるし、
うん、
僕もその、しばらく前にね、まあ、今年の頭ぐらいに、
うん、
なんかズボンきついなって思ってたズボンは、
うん、
最近はあんまり履かなくなって、オーバーサイズのやつが新しく買って、そっちばかり履いてるから、別にズボンきつくないし。
元も子もない。
うん、
そうなのね。
あとね、その、うん、なんていうの、ボディポジティブって言うんですか？最近その、自分の、自分らしい体型とかも含めて、
うん、
スタイルで、豊かに、心豊かに生きていくのがいいじゃないですかっていう、まあ、考え方っていうのもあってさ、
うん、
その世の中、まあ、テレビとか雑誌とかで見るモデルさんのように細くなきゃいけないっていう脅迫観念みたいなもので、
うん、
過度なダイエットをしすぎたりとか、
うん、
まあ、逆に言うとそのルッキズムじゃないですけど太ってる人を悪く言うみたいなのもちょっともう時代的にも違うんじゃないか、人間的にも少し古いんじゃないかっていうことで、
うん、
本人が好きだと思うスタイルでいることが一番心豊か、幸せなんじゃないのっていう考え方もあってさ。だからその、僕も本当に何もやってなくて今この体型でいるんだったら僕もいいんじゃないのこれでって思って。
そうか。
頑張らなくてもいいんじゃないの、
う
ん、特にさ、
うん、
40歳でさ、
うん、
めちゃくちゃ彼女欲しいけど、もうここ10年ぐらい彼女いなくてさ、
うん、
めちゃくちゃ結婚したいんだけどさ、何もいい話もなくてさ、
うん、
そんな人がさ、
うん、
一人、もう、なんでもいいんだけど、一生懸命トレーニングをして、うん、なんかダイエット、スタイルを良くして、モテたいんだって思ってるのかなって思われること自体がすごくかわいそう、ダサいじゃん。
そう？
すごいかわいそう、ダサい。あ、ごめん。うん、そう、確かにな。40超えて今、モテたい、やりたい、結婚もするぞって思って、体を鍛えているっていうおじさん仲間がこれを聞いてたら、それって俺のことってなっちゃうかもしれないから、あんまり言い過ぎるのは良くないけど、
うん、
でも40歳独身でね、
うん、
未婚、今何もなく、モテたいから、
うん、
ダイエットしようと思う。
うん、
いやでも知ってるんだ。ダイエットをしたところで、誰からも見向きもされないし、誰も あなたのダイエットなんか期待してないんだよっていうことを知っててもいるんだけど、でもそれでも一縷の望みでダイエットをしてみようとかって言ってるんだとしたら、やっぱりそれはかわいそうダサいじゃん。
そう、そうだ、
かわいそうダサいよ。だからもうダイエットとかやるのはやめようと思ってさ、やる気はありません。
ああ、じゃあ何か別のことやらないの？
うん？
え？別のことをなんかやるの？
例えば、
え、
大食いチャレンジとか。
あ、
大食いチャレンジは ね、ダメなんだよ。
あ、そう
だ。ちゃんとね、その、自分の本来持っているポテンシャルと、
うん、
で、トレーニング等で作り上げていく、うん、大食いができる体を手に入れるというアスリートだから、
うん、
あれね、食べるのが大好きだから大食いファイターになろうとかつってなれるもんじゃないから、そんな甘く見ない方がいいよ。そうやって世の中の本当一生懸命頑張ってる人とか才能を持ってる人のことを軽く見ちゃダメ。みんなそれぞれ、まあ、才能があったとしても努力を積み重ねて、それぐらいの位置まで 進み上り詰めた人だったりするから、そんなね、なんか軽々しく、あの人みたいなことだったら自分でもできるだろうと思ってやってみようみたいな、そういう言い回しは良くない。
リスペクトだね。
そう。うん。うん、でも本当に世の中にはね、うん、あの人ができるんだったら自分もできるだろうって言って真似事でやってみて本当にできちゃう人もいるから、そういう人のことを本当の天才というのかもしれない。
そうだね。
天才になりてえな
ーそう。
でもね、うん、まあ、僕はアルビノエンターテイナーと名乗って表現者、エンタメ系の表現者をやっていくぞって言ってここまでやってきましたけど、うん、その、似たようなお手本がいない道を歩くっていうのはね、辛いね。辛いから。
まあ、トップオブザトップだからね。
まあ、トップというかね、うん、まあ、パイオニアなだけでそれがトップかどうかはちょっと別なんだけど、
うん、
だから本当にその、誰かがやってたことを、ちゃんと、教訓、学習してね。
うん。
で、自分なりの方法に落とし込める方が、合理的だからそっちの方を選んだ方がいいと思うんだよね。なんかもう、人がやっていることを片っ端から、あの人がやっちゃってるから自分はやらないっていう、まあ、ある種、その天の弱的になってないで、誰かが成功している方法があるんだったら、うん、その方法を真似てみてもいいと思うし、逆に言うと、誰かが失敗してるんだったら、うん、同じことをして同じ失敗をしなくてもいいと思うんだよね。うんうん、わざわざ同じ失敗をして、同じ傷つき方をして、うん、で、得られるものなんて、そんなもんほぼなくて、それよりは目の前で、あ、転んでる人がいる、あそこ転びやすいんだ、気をつけようって言って転ばないでいた人の方が、
うん
より前に進めると思うんだよね。
うん。
だからね、他の人がやってる失敗だったらね、自分はしないでいいと思うから、
うん。
だからもう、言い残しておくことは、モテたいからといってダイエットをしたところで、まあないよ。
そうなの？
まあね、
うん、
これは、失敗した、という経験を自分が持っているからこそ言える僕からの言葉であって、
うん、
まあ、世の中には本当はモテるポテンシャルがあったんだけど太ったことによってそのポテンシャルを押し込めてたっていう人がダイエットをしたらモテちゃったっていうパターンもありますから、
ビフォーアフターね、
そういう人は本当にポテンシャルを持ってた、まあ、才能ある人だったんだなってことですよ、
うん、
こういう才能のない人間とは違うんだ。天才って世の中にはいるんだよねって話です。
そう。
羨むことしかできない、凡人は、
うん。
真似ようと思ってダイエットをして、見ても結局、で、導き出される結果は、運命の差なわけだから。ダイエットは、もう今後はしないし。
うん、
実際、僕が、もう10キロ太ろうが、
うん、
このラジオを聞いてるみんなには多分何の関心もないと思うから。
そんな。
ねえ。ラジオだからな。まあ。喋ってる人が。
まあ、太ってても痩せててもね。
ここ1年で10キロぐらい太ったんだよねって言ったところで大して気になんねえから。だからもう、僕の体重とか体型とか、
うん、
誰も気にしないでいいと思う。
うん、
でもたまにね、YouTube ライブとかで、ちょっと太ったんじゃないですかって言われると、うん、あーショック、痩せようかなーって思うから、男四十にして、
うん、
まだまだ、心は落ち着かないですね。
うん、
それでは、今回もそろそろ始めてまいりましょう。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオ、始まりの 1R。番組では、リスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想や、カスヤへのご指導、ご鞭撻、そして、番組名の意味のコーナーへのネタ投稿、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は、12月11日、月曜日です。以上、お送りしましたお相手は、アルビノエンターテイナー、カスヤコウジと、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャス ト。お邪魔しました。
いってらっしゃい。色あせて消えてく声、やっと言えたこと。